QIC。
こちらは兵庫県神戸市からいただきました。52歳元車屋勤務、ラジオネームひよち、
ありがとうございます。
兵庫県の神戸港と香川県の高松港を結ぶジャンボフェリー、このジャンボフェリーで今年2月から浮かぶホテルをコンセプトにした船泊サービスが始まりました。船泊は神戸港を夜19時台に出る最終便に乗船し、高松港では下船せずにそのまま船で宿泊で、翌朝5時に神戸港へ戻ってから下船するという、まあそういうユニークなプランです。で、神戸港では朝7時まで滞在できるので、ホテル代わりにフェリーで一晩を過ごすイメージです。料金は部屋のグレードによって 3つのプランがありまして、お一人様4990円から、まあ、大体5000円ですね。で、リーズナブルであると。で、船内には大浴場やカフェもあり、プチクルーズ気分も味わえます。ただし、いくつか注意点があります。もともと片道3時間半の航路のため、枕や掛け布団などは用意されていません。で、船内の Wi-Fi も通信速度や使用時間に制限がある場合があります。また悪天候でフェリーが欠航した場合は残念ながら船泊もキャンセルとなります。まあ、少しハードルはあるかもしれませんが、ユニークな思い出作りに船泊いかがでしょうかということですね。まあなんですか、いいんじゃないですかこれ。私もちょっとこのジャンボフェリーのサイトを見たところ、ちゃんとあの個室などがありましてですね、ファミリールームとかですね、で、あとロフト風の客室というのがあって、まあ、2段ベッドみたいになってましてね、2人で、泊まれるような部屋がありますね。で、あともうちょっとグレードの高い部屋になりますと、1部屋がだいたい1万円ぐらいで、で、まあ、例えば2人で泊まった場合に、追加の料金としてだいたい2000円ぐらい追加ってことなんで、まあ、だいたい1万2000円ぐらいで割と豪華な部屋に泊まれると。まあ、1万2000円ぐらいですから1人当たり6000円ってことになりますね。だからそんな高くないなというふうに思います。で、このロフトの部屋なんかだと、この今こう書いてあった通り1人だいたい5000円ぐらいと。で、追加料金2000円払えばいいので、だから7000円ぐらい。だから一人様、だいたい3500円から4000円ぐらいで泊まれるということですよね。で、ただまあ、夜19時発ですから、神戸の夜を楽しみたいとかっていうと、ちょっと早いかなと。で、まあ、瀬戸内の景色を眺めながら、夜のこの瀬戸内をゆっくりと進みながら、明石海峡大橋なんかをこうくぐってですよ、そして高松港に向かうわけでしょうけれど、で、まあ、船旅という、その曇り間に書いてますように、プチクルーズという、そういったイメージで行くなら、まあ、悪くはないのかな。で、まあ、この、なんですか、船内の、この大浴場とか、あるいは、カフェというかね、そういったものがあるということなんですけど、まあ、そんなに豪華な食事とかなんとかってことはないと思いますんで、まあ、事前にコンビニとかそういったところで、なんかこう、食べ物とか飲み物を買って、乗り込む程だろうなと。なので、まあ、例えば、クーラーボックスに缶ビールとか、缶チューハイとか、いろんなものをぶち込んで、で、食い物もぶち込んで、それで、で、船内で、まあ、外のその海の景色を眺めながら、まあ、ちょっとミニ宴会みたいな、ノリで行くんだったらいいんだろうなというふうに思いますけどもね。これ、木田さんどうですか、この、船泊。
結局10時間ぐらいですか。
まあ10時間ですね。だから夜7時に出て朝5時だからね、で、まあ朝7時まではいられるってことなんで、まあ大体12時間はいられると。5時に着いていきなりね、さあ出てけって言われても何にもやってないから辛いっちゃ辛いから、まあ朝7時ぐらいまでいさせてもらえば楽だよね。で、それから行動開始すればよいってことでしょうから、まあ悪くないかなと思いますけど。で、実際にその、こういうプランが出てきた理由は何かっていうと、もう、近畿圏の宿がめちゃくちゃなんですよ、今。大 高いんですよ。どこ行っても高い。でその大阪なんかは特にこのね、大阪関西万博の影響甚大でありまして、まあ一体誰が見に来るんだっていう話も私もしておりましたけども、予想に反しましてめちゃくちゃお客さんが来ちゃってるので、であのもうすでに黒字だそうでありまして、もうあの令和新選組涙目になってるわけですけれど、もう本当にだからインバウンドだらけになっちゃってましたね。で大阪市内のまあ宿はほぼほぼもう満室状態が続いていて、当然のことながら価格はもうその分値上がりしていると。で、大阪市内がダメならじゃあ神戸だっつって、神戸も当然そのもう値上がりしていると。さすがに姫路ぐらいまで行けばだいぶ落ち着きますけど、それでもやっぱり多い状態、高止まりが続いていると言われてます。もう京都なんか論外ですしね、もう奈良も結構なもんだという話なので、まあそういったことでその宿がないっていうその切実な問題になってきます。で、まあ民泊の問題もまたいろいろ起きてますんで、そこでこの船泊というまあ裏技を思いついた人がいて、それをまあ実行に移してるわけですけれど、まあまあね、確実にこれユーザーってお客いるでしょうから、これはいいアイデア だなと思いますけどもね。で、なんか他になんかいろんなやり方あると思うんですけどね。なんか空き地にテント並べてテント泊するとかなんとかって、このクソ暑い中でテントってやだなと思いますけど、でもまあまあ例えばこうタイミングが合えば桐谷さん、この船泊はやってみたいですか？
まあそうですね、まあ、安いのは安いからですね。
ただ外出できないですよ。
ああ、まあまあそうでしょうけど、まあそれはもう、
船の中しかうろちょろできないですからね。かといってこう瀬戸内に飛び込んだら事件になりますから
。まあいいんじゃないですかね、たまに。
あなたこういう船旅ってしたことありますか、こういう泊まりがけの。
いや、泊まりはないと思います。
大体あれでしょ、有明フェリーグでしょ。
ああ、そうですね。ね
え、カモメにカモメパンを食べさせる有明フェリー。ね、ええ、まあこれが例えばその、万博が終わってインバウンドがさーっと引いて、あるいは新たな疫病かなんかがまた流行り、まあ今ねコロナがまためちゃくちゃ流行ってるそうですけど、全然話題になってないのがすごいなと思うんですけどね。もう東京やら大阪やらあたりで急激になんかコロナ感染者が増えてるらしいですけどまあその影響もあってか、やたらと電車だとかでマスクする人がまた増えたなと思って見てるんですけど、まあ私は全然マスクとかしない人間なんで気にはしてませんけど、まあ多分罹患する人が増えてんだろうなというふうに思いますが、これ新たな疫病とか始まったら、またそのね、海外から来る人が激減して、そういう関係の商売は本当に大変な痛手っていうことになっていく可能性も、まあ、否定できないんですけど、本当脆弱な商売やってるのは日本はっていうふうに思うんですけど、これまあそういった時にこういう船泊というものがどういうふうにして維持されていくのか、それともなくなっちまうのか、まあそういったところも含めてちょっと興味があったりするんですけど、なんか他にこう宿泊っていうものをもっと弾力的に、そのニーズが増えた時に、まあ収容できるようなシステムってできないもんだろうかっていうふうに思う時あるんですよ。というのは、その私やっぱりその災害に関することずっとまあ災害ジャーナリストとしてやってますから、その緊急時の避難所っていうのは非常に重要なんですよね。で大抵避難所っていうのはまあ公立の小学校だったり中学校だったりっていうところが多かったりするんですよね。あるいは、市民公園であるとか、そういったところに、何らかのその避難所が設けられるっていうことが一般的なんですけど、少なくとも宿泊が可能であるような場所じゃないんですよね。その体育館であったり教室であったりっていう。でそうじゃなくて、もうすんなりその人々の、まあ、家族単位でいいんですけど、そのプライバシーがある程度保てて、そしてまあ 快適とまで行かなくても、まあ一旦そこで数日間過ごすっていう部分では十分に機能しているというような、まあ宿泊施設みたいなものに早変わりできる、普段はそうしてないんだけどいざとなったら宿泊施設に変えられるっていう、そういうようなものって何かできないんだろうかって思う時あるんですよね。で例えばそのこれ前から考えてるんですけど、例えばその小学校でも中学校でもいいんですけども、そこでその生徒さんたちが使っている机とか椅子とか、これが何らかの形で変形できると、まあいわゆる変形合体ロボのイメージだと思います。それをうまくやることによって、机や椅子がベッドとかそういったものに早変わりできる。でそうすると、例えば一クラス30人生徒さんがいますっていう席で、席っていうか教室で、そこでその2人分の椅子と机を組み合わせると、1人分のベッドとかある程度そのプライベートスペースが構築できると。ということは1部屋で15人過ごせるってことなんですよね。で当面それをまあ、教室が6つあればね、それだけで、90人収容できることになるわけですよ。なのでそういうようなことっていうのをやっぱ今のその平時のうちから考えておくべきなんじゃないかと私常々思っていまして、だからそういうのをうまい具合に転用すると、まあ、なかなか学校で一般の宿泊っていうのを受け入れるってのは無理かもしれないですけど、まあ、特にその非常時局なんか特にそうなんですけど、まあ、そういった活用法とかっていうのをこう考えることはできる余地があるんじゃないかなというふうに思ったりするんですね。でそういうのを実際にやっていくために、時々そういうのをこう宿泊と施設として開放してみるっていう、でそれでその実際にその人々を受け入れて、それをどういうふうにしてまあ、ホストするかっていうことをこう実験していくっていうことなんかも、その実証実験としてやっていくっていうのは僕はありだと思うんですけど、なかなかそういうアクションに至ってないというのが、まあ、現状ですよね。で、まあだからこういう全て僕はピンチ、この要するに宿泊施設が足りませんっていう、その値上がりしてますってこのピンチをきっかけに、なんかそれを転じて、プラスとするような、そういうものを常に考える政治っていうのが求められるんじゃないかと私は思ってるんですけど、日本の政治家ってバカばかりなんで、そういうピンチの時はうろたえるだけで何もできないっていうやつらばっかりなんで、本当にお寒いもんだなというようなことを、この日吉氏からいただいたこのお便りからずっと話を連想していくと、そんなところまで思ってしまったわけですけど、キラエさんがそういう宿に求める一番のものって何ですかね。ここを重視するってのありますか。宿選びをする。
宿って何ですか。ビジネスホテル、それとも旅館とか。
まあ何でもいいですよ。例えば、仮にですよ。こちら MLS でなんかせないかんということで、熊本から大阪にあなたが出てくることがありました。でいつもだとこちらの MLS の和室を拠点にしてもらってお泊りいただいてたりしてましたけども、まあ仮にそこが何かの形で塞がっていて他の宿を取ってもらわないと困りますとなった時に、あなただったらどういうのをこう、ポイントにして宿選びをするかって話です。
旅館だったら料理とかですかね。
はい、
あと、料理、部屋の綺麗さとか。
はい。
だ普通のビジネスホテルだったらサービスですかね。
どういう？
あと部屋の綺麗さ。
サービスって、ビジネスホテルのサービスって何ですか？
何ですか？アメニティとかほら、ああいうのが充実してるとか。
ああ。
なんかほら、飲み物が、なんか飲み放題的な、なんかそういう。
ああ、
うん、
今うちでは前島君が旅慣れた男になってまして、まあ週のうち大部分をやつはビジネスホテルで過ごしてるんですけど、やたらと出張し続きで1週間ぐらいずっとどっか行ってますからね。でなんかスーパーホテルだとかはまあ、各地にスーパーホテルありますけど、あんたの職場の隣にも確かスーパーホテルあると思いますけど、あれは大体大浴場がついてまして、なんかこう天然温泉付きとかってなってるんですけど、天然温泉がないスーパーホテルは 宿泊客はお酒が無料で飲み放題だそうです。うん、ええ、あなたにぴったりじゃないですか。もう館内にある酒を全部飲み干すという、もうすごいことができるという、ええ、なのでスーパーホテルがお得だというふうに前島氏は言っておりました。ええ、まあだからそういうような、ね、いろんなその、まあ、特典っていうのがそれぞれにあったりして、まあそういったので選ぶ、あるいは単に価格で選ぶとか、あるいは立地とかってことになると思いますけどね。まあともかく本当に宿選びが本当にできなくなってきたっていうか、これ東京もそうなんですよね。高いんですよどこ行っても。なのでちょっとこれは本当あんまりインバウンドにばかり力入れすぎてると本当に日本滅ぶよってい うに思うんですけど、言いがりにしていただけないかななんてことを思ったりします。一旦 CM に行きまして、この後はお知らせなどをお送りしてまいります。お知らせコーナーです。一旦 CM です。
メタンフェタミン、アンフェタミン、そしてカフェインにガラナエキス、天然酵母、黒酢をぎゅっと閉じ込めた究極のエナジーカプセル、ネガオの目覚め玉のご案内です。仕事が立て込んでどうしても休めないあなた、夜の生活をレベルアップしたいあなた、そんなあなたにおすすめ、ネガオの目覚め玉。ご愛用の皆さんの喜びの声をお聞きください。
いや、まさかこの年になって一晩中できるなんて思ってもみなかったですよ。
一粒飲んだら感度が全然違うんです。おすすめです。
これを飲んでるおかげでね、もう元気バリバリだよ。いや、もうなんか毎日ね、やる気に満ち溢れちゃうんだよね。もうこれがないと俺生きていけないな。
あのアスカさんもこっそり愛用している究極のエナジーカプセル、ネガオの目覚め玉、24時間どころか48時間連続でも問題なく戦い続けられる究極のパワーを実感してください。ご注文は今すぐ。